超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める水谷敦人です。
戸澤香織です。
はい、インタビューも残すところ最後の一人となりました。
ああ、なんと最後の一人なんですね。私が
最後の一人になったんですよ。
台本には残すところあと二人って書いてあって、あ、そうそう、
順番変わっちゃったから。
あ、そうなんですね。
高山楓が最後かなと思ったけど、ちょっとスケジュールの関係でやっぱり取れるってなって、
なるほど、
結果戸澤香織が最後ということ、
私が締めっていうことですね。
締めになりました。なんかね、このインタビューね、毎回 4,50 分で、
いや聞きましたよ、もうビビってますよ。
結構たくさん
みんな喋るなと思って、はい、すごい。
あ、でもあれか、まだ配信はしてないから誰の回もまだ聞いてない。
まだ聞いてないです。
大丈夫ですか、準備大丈夫？
はい。
もうちょっとアイスブレイクしてから。いや、私かなりの雨男なんですけど。
え、そうなんですか。
うん、でもね、ステラは不思議とそうでもない。
おお。
から誰か晴れ男か晴れ女がいるのかなっていう、感じがする。いや、結構ね、だからそれまでの以前の外部の舞台、自分的な時とかも、はい、ほとんど雨降ってたし、で学校で教えてる時とかも何やかんや降ってたでしょ。
あ、かもしれないです。
一日は絶対降ってるぐらいの感じ。はい、で乗り切ったこと全然なくてみたいな感じだったんだけど、
確かに言われてみればそうかもしれない。
そうそうそう、なんですが、でも今回ステラに始まってからはそうでもないんだよね。
はあ、ね、誰だ春女は。
いるんだよきっと、みたいなね、こともちょっと探りながら。誰かが出なかったりいなかったりしたら急に降るってこともあるかもしれないから。
私それで判明するんですかね。
雨男パワーって晴れ女パワーがどれぐらい
拮抗してるか
、まあ、もしくは私の何かスキルセットが変わったっていう説もあるけど、
それはありそうですね。
雨男が外れたっていうことが、そうであってほしい。むしろ
きっとそうです。
結構めんどくさいね、雨男だと。
え、そうなんですか。あ、そうか、
だってね、本番の時もさ、
確かに足元悪い中、
ね、足元悪い中ってなっちゃうし、ちょっとね気持ち下がってるとできちゃうからさ、晴れた方がいいから基本的には。
確かに、はい、気持ちも晴れる、
本番も晴れることを願おう。
はい。
というわけで、はい、それではじゃあ今日のメインテーマに移りましょう。はい、はい、今日のテーマは水谷敦人のキャストインタビュー、戸澤香織編ということで、
はい、
締めを飾ってもらうのは主役の戸澤香織さんということになりましたね。はい、というわけで、じゃあもう皆さんね、聞いてる皆さん慣れくかもしれないんですけど、最初の質問はこれですね。はい、改めて、自分の演じる赤西泰果という役は一体どんな人なんでしょうか。改めて戸澤さんの口からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、きっと舞台を見に来てくださった方が最初に抱く印象としては、なんだこの人はだと思うんですよね。
まあ、そうですね、
カタカナばっかりだし、英語と日本語が混ざった喋り方をしてて、とにかくなんか明るいぞと。
あ、そうですね、ハイパーポジティブだからね。
そうですね、そういう印象を持ちますが、意外と掘ってみると、まあ、あくまでね、これはあの B チームの戸澤香織が演じる赤西泰果 の、 その解釈によってしまうんですけど、意外と掘ってみるとすごく人間味が、
人間
味、皆さんが思ってるよりもあります。しっかりしっかりあって、ちゃんと考えてるし、もちろん苦労もしてるだろうし、っていうそのいろんな人生の積み重ねを経て、あのすごく明るいポジティブさが出てきてるっていう、すごくなんか人生を感じる、そんな人だなって私は今思っております。
あ、そうなんだ。あ、はい、これは着せずして川瀬優香と同じこと言ってますね。
わあ、
やっぱ何かをくぐり抜けた明るさみたいな話してましたよ、
そうですよ。あ、じゃあ共通してるんですね。共通
して
る。
別に打ち合わせしてないでしょ、それは。
全然何も、何も聞いてないです。川瀬が何を言ったか。あ、そうなんですね。
それは、
それは
共通でしたね。
共通するっていうのが意外でした。
あ、でもそうだと思うよね。川瀬さんもやっぱり、はっきりとは言わなかったけど、まあ、私が思うにみたいなニュアンスがやっぱ強い中で話だったから、でも意外と。
そうなんですね。
でもこれはまあ書き手としてもそれはね意識していたところではあるかな。その何がっていうのははっきりとは書いてないけど、主題ではないのでさっとデッサンな感じでくぐってはいるが、
はい、
まあ、結構大事なところですよね。わかりますか、はい、うん、あ、ちょ、いきなり結構もう革新的な話から始まったけどもうちょっとあのまだ見てない人もいるから外側の話しましょうか。
あ、外側の話
分かる話でいくと、お仕事何してるんですか、赤西康子さん。
あ、そう、なるほど、こういう話からやるんですね。
ね、俺はいろんなことあるから。あ、いいよ、
いいよ、うん、お仕事はハイパーポジティブシンキングコンサルタントですよ。
あ、何する仕事なんですか。ハイパーポジティブシンキングコンサルタントって。
もうとにかく、うん、ポジティブな人を、うん、増やしていこうっていう、はいはい、そういうお仕事だと思います、
うんうん、そうね、人の心を明るくするというお仕事ですよね、はい、そう。でもこれさ、なんか自分で書いててあれなんだけど、コンサルじゃなくてもさ、ハイパーポジティブシンキング、なんだろう、うんと、なんだっけ、サイコロジーとかさ、心理学みたいなのでもいいじゃん。セラピストとか、ハイパーポジティブシンキングセラピストでもいい気がするんだけど、
はい
はい、そうじゃなくてコンサルタントって言ってるのはなんでだと思います。はい、
コンサルタント、
話し合うだけやったらさ、そう、今ってセラピストとかもあるけど、
今パッて思いついたものが、はいはい、うん、ちょっとこの質問の、うんうんうん、答えになってるか分かんないんですけど、
いえいえ、大丈夫大丈夫、
一応ちょっと話してみますと、
どうぞどうぞ。
セラピストとか、うん、そういうものだと、うん、結構その2人で乗り越えるという感覚がすごく強いなって感じて、やっぱコンサルタントだとやっぱり明らかその自分とその相手のまあ境界線をきちんと感じるというか、一人の人間として2人が向き合ってるっていう感じの構図をすごく感じるので、うん、そういう意味ではそのなんだろう、その相談する側の人、
うん、
のその人としての、うん、なんだろう、パワーを信じてる、その人が持ってるパワーを信じて、いいね、良き方向に導いてあげるっていう感じなのかなって、うん、コンサルタントは、
あ、でも
いいで、ね、っていう風に感じました、
は
い
は
い、
イメージとしてはね、
はい、
まあ、でもかなり近いところってほぼほぼいい感じな気がしますね。だからハイパーポジティブシンキングカウンセラーでも、うんうん、ハイパーポジティブシンキングセラピストでもないっていうのは、そう、やっぱカウンセラーセラピストはやっぱりその治療っていう面がね、うん、やっぱ大きいから、
か
そう、病人治すみたいなイメージとか、今苦しんでる人を癒すみたいなね、うん、まあ、それはそれで別に仕事として悪くないと思いますけど、うんうんうん、コンサルタントまで行くとね、やっぱ解決にかなり重きを置いてるし、
なるほど、結果をしっかり、
うん、成果まで出しますみたいな感じはね、うんうんうんうん、あったりするから、うん、ただそういうのは実際にその苦境に陥っている経営者とかをね、うん、変えちゃうみたいな、
はい、
事業を変えちゃうみたいな、まあ、どう変えるかはちょっとぜひね、劇中で、
はい、
確認いただければと思いますんで、まあ、割と言葉の力でね、いろんなことをして人々を明るくしていくみたいな、赤西康子さんですね、
はいはい、
で、そんな赤西康子さんなんですけれども、じゃあそんな康子と、自分のつまり戸沢香織と似ているところ似てないところ、はい、ここはいかがですかね。
まず似てないところから言うと、
ああ先に、
はいはい、先に、うんうん、なんだろう、私は多分どっちかっていうと、
う
ん、カウンセラーとか、
ああ、そうかもね、
人間的に近い。
いや、そうだな、ま
あ、そもそもその MBTI が INFP っていう、う
ん、はいはい
はい、仲介者、
仲介者ね、
まあ、仲介者のその向いてるよっていう職業で、
そうなんだ、
共通、どんなサイトを見ても何を見ても共通してある職業の中の一つにカウンセラーってあるんですよ。あ、
そっかそっか、
だから自分はやはりカウンセラー気質だなっていうふうには感じますので、ね、うん、やっぱりそのヤスカの セリフ、まあ、言葉の一つ一つにすごくパワーを感じるし、うんうん、私は結構その対話とかを通してその寄り添うみたいなことに重きを置く人間なんですけど、やっぱヤスカはパワーで人を明るくして支えるみたいなところが、やっぱなんかそのなんだろう、愛の与え方が違うなっていうふうに感じます。
そうですね、そういう意味では真逆かもしれない。解決を求める人と対話を求める人は実はだいぶ違うかもしれない。そうですか。いや、どうなの、でもそれはなんか途中で気づいたことなのか、もう初見で読んだ瞬間からこれはかなり違うぞって思ったのか。
あー、でもそのこうやって明確な言語化ができるようになったのは、本当本番終わって、うん、1週目の本番が終わってからですね、うん、なんとなく違うなっていうその違和感はずっとあって、うんうん、でもそれってなんだろうなって思ってたし、うん、まあ、あえて見ないようにしてたっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけど、うん、 そうですね、1週目の本番終わってみていろいろ自分のこととかを振り返っていく中で言語化できたなっていう感じはすごくしますね、う
ん、なるほどね、はい、違和感はあったけれども、うんうんうん、名前はつけられずにいたが、はい、一回じゃあ見ないふりしようかなと思ったけど。
そうですね、
まあでも今こうしてそこまでいけたわけだからね、
はい、
だから単にその量の違いだったらさ、だから熱量が足りないとかだったら、まあ、上げれば済むって話だけど、うんうん、そもそも質が違ってなっちゃうと。
そうですね、
アプローチは全然変わっちゃうからね、そっかそっか、確かにな、カウンセラーはコンサルタント向いてないよな。だって結論出せねえじゃんみたいな。
確かに結論出すの苦手ですね。確かに。
面白いよね。コンサートで聞いてさ、ああそうなんですか、赤字で辛かったですねとか、人が辞めちゃったんですか、大変ですねって言われても、い
やいや、生活とかどうされてるんですか、大変ですよねみたいな。
違う、これからどうするか聞いてるのみたいな話で噛み合わないっていう。それで癒されて元気になるってことはあり得ると思うけど、うん、コンサルタントの仕事ではないよな。
確かに
それは大変だな。でもさ、それはでも、まあ、これからのね、最後の1週間今日の稽古でなんとかしてくるんだろうけど、どうアプローチする予定なのそれ。
そうですね、いや、まあでもなんとなくその違いが分かるようになったってことは、うん、なんだろう、境界線がしっかりあるってことだと思うので、うん、はいはい、曖昧な状態が一番演じづらいんじゃないかなって
確かに確かに
思うので、そういう意味ではその方向性、その深める方向性、
うん、
役を演じる上で、うん、ここが足りないなとか、もっとこうした方がいいなっていうのは、うん、今出やすい状況にあるんじゃないかなって。
あ、いい表現だね、それは
思います、
うん、出やすい状況にあるっていうのはいい表現ですね、はい、あ、そうですね、やっぱかえって真逆ぐらいの性格の方が一周回って近づけるっていうか、もともと似てる性質だとなんかわざわざ考えられないっていうかさ、違うからちゃんとどう違うかを分析したりとか細かく見て近づこうとしていけるけど、もともと近いと、
はい、
まあ、こんぐらい似てるからいいかなみたいな感じで緩みが発生するから、
はい、そうですね、うん、疑問にも思わない
し、あ、そう気づけないんだよね、うん、そう、やっぱり同じなんかその爬虫類の爬虫類で、はい、同じトカゲじゃんみたいな感じになっちゃう、
はい、まあ脱皮するのは一緒だしなみたいな感じです
よね。そうざっとしちゃうから、
確かに、
やっぱそれが哺乳類以外の方がなんで脱皮するんだろうと考え出すから、
はい、確かに
一個一個の事象に対して真剣に見るっていうか、なんでペロペロペロペロ出すんだろうとか、なんかそう疑問に思えないもんね、多分彼らは ね、はい、
そうですね、
同じ種族だったら、
はい、
う
ん、
は
い、
あ、その意味では確かにより丁寧なっていうか細やかに観察できるような気がしますね、
はい、
うん、じゃあ逆にじゃあそんな、まあ、種族違うなっていうのは分かったけれども、まあ、同じ人間である以上似てるところもやっぱあるわけで、似てるところはじゃあどういうところが似てる、うんうんうん、
なんだろう、人に対する 愛の熱量というか、うん、そういう部分に対してはすごく共感ができるというか、うん、そのヤスカもやはりその会ったことない知り合いではない、うん、そのまあ拓郎やマミに対して、うん、ね、次郎書房という本屋を救うために、うん、まあ、2人と対話していくわけですが、うん、そこに対するその2人への愛の熱量っていうものは、うん、決して初対面の、うん、なんかそのなんだろう、よそよそしい感じの、
うん、
そういう、ね、感じではなく、うん、もうなんかずっと家族だったんじゃないかぐらいの熱量で本気で2人に向き合ってるっていう点においては共感できますね。私もそうありたいなって思いますし、
うんうん、
はいって感じですかね。
ああなるほどなるほど。あのそれは確かに似てるところではありますよね。その MBTI 的な性質とかも含めて、
はい、
まあさっきねコンサルと真逆とは言ったものの、まあ、でもカウンセラー寄りのコンサル自体は別になくはないっていうか、ちゃんと親身に寄り添って解決策を見出すってことは全然あり得るから、
はい、
そこは確かに応用効きそうな感じはあるし、ある意味その A アスカとの差別化みたいなところでもつながるのかなっていう感じはしますね。そう、これは逆にその A アスカの川瀬さんの方が逆に悩んでるところではあるから、
お
そう、でも自分がちょっとなんかアトラクション、まあ、これは私が言った言葉だけど、はい、アトラクションっぽくなっちゃうっていうか、うん、キャラクターになっちゃってて、なんかもうちょっと共感みたいなものを呼びたいんだけど、いやすごい人みたいになっちゃうからどうしても、
うん、
エネルギー量もあるし、ヤスカってそういう人ですねとか、
うん、
まあ、これぐらいのいいものの言い方もヤスカならするだろうみたいな感じになっちゃってて、そう、人間としていられてんのかなみたいな、
うん、
迷いとは言わないけどちょっとした振り返りがあったんだけど、
はい、
その部分は逆に言うと、戸澤安香の方がクリアしてるっていうか、
うん、
そう、人としてマミとかと向き合うみたいな力を持ってるんで、うん、で逆にそういうパワフルなところみたいなのはさっきの真逆の性質ではあるから、
はい、
結論を押し付けるとかこれが正解であるって言い切る力みたいなのはちょっと別途、まあ、方法はいろいろあると思うんですけど、
はい、
うん、意識して身につけていく必要があるのかなっていう現状ですかね。
はい、
なるほどなるほど。はい、ということで、じゃあまずね、ちょっとね、ヤスカって役を通じてちょっといろいろお話があったんですけど、
はい、
次もうちょっと、役者的な話で聞きたいんですけど、
はい、
まあ、今回の公演に関しては、7月の10日から12日で1回やって、
はい、
その後1週間間を空いて2週間後にまた同じ小屋で本番迎えるっていう、
はい、
ちょっと変わったスケジュールにはなってるんですけど、
はい、
このスケジュール感で今どんな心境で迎えていらっしゃるんですかね。
不思議ですよね、なんか、
うんうんうん、
3日間、
あ、そうですね、
みんなで、うん、わーって、
はいはい、
ゲネも含めたら9公演、
うん、あ、そうですね、
ですかね、
確かに、
うん、そのまあ、私 A チーム B チーム全部で合わせて9公演、
うん、
をみんなでやってお疲れ様ってなって、うん、打ち上げせずに帰るっていうのが、
あ、そうですね、
私はすごく不思議な感じで、
はいはい
はい、本当昨日ぐらいまではわ本番あるよなっていう気持ちだったんですけど、でも今日なんか稽古に向かう道中で、
うん、
カチッて切り替わった感じがあって、
あ、
もう一回やるぞみたいな、
すごいね、
感じにはなりましたね、
うん、
はい、まあでも一回本番を経てやっぱその一回目のその本番っていうかその一周目に関してはやっぱりパワーはすごく強い状態だと思うんですよ、
うん、
すごく。で二周目で何が求められるかってその考えた時により深い、
うん、
その役者の成長が必要なんじゃないかなって、うんうんうん、みんなそれぞれ多分ここが良かった、あそこもっとこうしたいというところがあると思うので、
うん
うんうん、そこをしっかりこぼさないようにしっかりコミュニケーション取っていきたいですし、うん、なんだろう、まあ、結構年齢差のあるキャストメンバーですので、やっぱりその ちょっと遠慮しちゃうみたいな瞬間ももしかしたらあると思うんですけど、はいはい、まあ、そういうものを、まあ、少しなくしていけたら、もっとそのいい作品、より良い作品にそのしていけるんじゃないかなって、もっともっともっとその楽しかっただけじゃないその深い何か感情とか気づきとかをやっぱり見に来てくださった人には持って帰っていただきたいし、やっぱそのザ・ステラの強みというかいいところであってほしいなって私自身思っているので、より良いその自分の成長を、はい、していけたらなみたいな気持ちで今います、うん、はい、
なるほどね。あでもここはやっぱり最後のインタビューにふさわしい深みのある答えが返ってきた
ような。そんな意識して喋ってるわけじゃないです。今思い出しました。自分が最後だってちょっと恥ずかしい。
いや大丈夫大丈夫、
うん、大丈夫ですか。
そうですね、まあやっぱりそうだよね。振り返るとそういうやっぱステラでなんでやってるかみたいなところに鑑みると、やっぱり単に面白おかしかったですねじゃないところで、もう一段のインパクト気づきを与えるってなると、この間の時間でもうちょっと詰めるっていうのはね、なんか単にじゃあ何回も投資稽古やりますみたいなことじゃなくて、もうちょっと内面的な変化っていうものが役者陣の中に生まれている状態でもう一回挑むっていうか、まあ、逆に一周目来てくださった方々はね、どっちかっていうとその中でのチャレンジとか、さっきパワーってことを使ったけど、うん、その勢いみたいなものが、まあ、それはそれでエネルギーのあるものだったから、はい、これを浴びれたっていうこと自体はまあ良かったなと思いつつ、次は自覚的にそれをやるっていうか、
はい、
うん、まあ、これ結構違いだよね。最初はどうしてもやっぱ勢いでやっちゃうし、逆に最初に考えすぎちゃうとね、かえってエネルギー落ちちゃったりするから、うん、ここは一回我を忘れてみたいなところでいいと思うんだけど、次の週になった場合にはそれを単なるまぐれあたりだったじゃなくて、ちゃんと意識して出すっていうところですかね、はいはい、なるほどね、まあ、その意味では確かにこのポッドキャスト撮ってるってこと自体が、まあ、それぞれのキャストにも振り返りにはなってると思いますんで、
はい、
そうね、これは結構ステラっぽいですね確かに、
はい、
そういう内面の認識の変化っていうものが作品にどう影響するのかみたいなことが分かるっていうか、プロセスも今こうやってポッドキャストで出してるし、
はい、
これは他のとこがあんまやってないんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、結果的に内面の変化伴ってる作品っていうのはいっぱいあると思うんですけど、それを公開してるもそうだし、
はい、
意図してそれを強みにしようっていうのは確かにうちだけかなっていう感じ、
はい、そうです
おすごいすごいすごい、
すごい思ったよりでかい声が出てしまった。
公開してると言いつつもね、まだ言ってないこととかまたあったりするから、稽古しかやってないこともあったりするし、うん、なんだけど、なんかそういう不思議さ、神秘的な力みたいなところはね、持っていきたいなって確かに思いますね、はい、はい、あでもいいね、いい感じのまとめだった。まとめではない、まだ終わってない、はい、じゃあそれを踏まえて、じゃあこの場を借りて水谷アスタに聞きたいこと、まあ、これもみんなに聞いているところで、まあ、いろんな質問が来てたわけなんですけど、
はい、
そう、あもう用意してないっけ、用意してる、
いや全然この場を借りて水谷さんに聞きたいことってなんだろうってずっと考えてて、逆に、うん、逆になんか、うん、別にこの場を借りなきゃ 聞けないことってないんだ、
すごい、これは新しいパターンだいやこれねちょっと振り返りも込みでちょっとどんなのがあったか確認していくと、
はい、
なんかね結構まず男性陣は結構躊躇するっていうか、
は
い、そう一人一人振り返ろうか。坂東くんは一瞬悩んだんだよね、
は
い、いやでもやっぱこう自分のことは聞くのあれだからみんなにも分かるやつがいいっすよねみたいな、枕を置いたから、いや別にいいよみたいな話をして、
はいは
い、いや普通に自分で聞きたいこと聞きなよみたいな、はい、気にしないでって言った時に坂東くんは自分ってどんなタイプの役者ですかみたいな答えは聞いてくれ、
はい、聞きます聞きます、
トムさんに関しては皆さんも聞いてください、
はい、
で、次が、あ、アベサリアはやんなかったのかな、ちょっとアベサリアやんなかったかもしれない、なんか流れちゃった、普通にやっちゃったけど、 で、 その次金子くんでしょ、はい、金子くんも金子くんね最初なぜか息子さんと最近行ったところでなんか面白い気づきがありましたかみたいな ズオンで一通り喋ったんだけど、はい、その後に本当にそれ聞きたかったのに話をして言ったら、なんか本人はいや、なんかいろいろ例えば自分ってどんな役ですかと思ったんだけど、
はい、
なんかみんな聞いてるだろうし、はい、ちょっと毛色が違うことした方がいいかなと思ってみたいな話をして、いや別にまあそれはそれで面白いけど、
はい、
でもなんだろう、そのめちゃめちゃ個人的でベタな質問と、
はい、
みんなに分かる普遍的な質問の2択じゃないから、
うん、
そうそう工夫すればもうちょっと面白い質問できると思うよみたいな話をして違う質問をしてもらった
ポッドキャスターへの道ですね
確かに公開誰かみたいな質問でそれが金子くんでしょ。でその次が赤瀬さんはまあ、ズバリだよね、私のヤスカはどうでしたかっていう、
お
お知ってたし、これズバリズバリ、まあ、女性陣のやっぱ着物座った質問してるよね、そういうふうに。で竹山優奈和君に近いかな、竹山あれ何でもさっきやったの覚えてるな、まあ、1個は木村しずくってどういう人なんですかっていうこの逆質問、
あ、
うん、そうどういう風な配置で置いたんですかみたいな話と、あとなんだっけ、なんかもう木村とにかく竹山優奈は何個も質問したっていう、
あすごい、
何個か質問したって新しいパターン
だ
った、
はい、
メインはでも今の話、はい、木村しずくどんな役なんですかみたいな、
はい、
でしょ。で高山楓は あれだ、だから三谷さんが役者に求めること、
お
ちょっと広めの質問だったよね、役者に何を求めてるんですかみたいな、
はなるほど、
この作品でとかじゃなくて、はい、もうちょっと広めの質問で、うん、っていう感じでしたね。あれこれ全員終わったよね、うん、でそのこの戸田さんに関しては新パターンでわざわざ面と向かって2人で聞くことはない、はい、ない
すごいなんか仲悪いみたいな感じに映ってないかな
逆じゃない、いや聞きたいこと聞いてるからってことじゃなくて、
あそうですね、なんというか、うん、なんとなくその、うん、な分かりますし、なんか
あその察し力で
空気感とか、うん、その演出をしていただいた時に何を言われたかで、
あ、
なんとなくこういうことかなみたいなものも分かるし、
はいはいはい、
別に自分がどんな役者かって自分は自分だしみたいなそういう感じですね。
それはあれなのかな、やっぱこれも、まあ、ちょっと何でもかんない ABTI にかなえるわけじゃないが多分その私あれなんですよ、 INTJ で、
はい、
建築家なんですけど、
はい、
建築家はなんかすごい会議思考を持ってるから何でも疑うみたいなところがあってですね、
なるほど、
そこで言うと多分私は結構そういう発想するんだけど、
はい、
それが別に正しいとかみんなそう思えってわけじゃないんだが、
はい、
だから自分に対しても結構それがあるのよ、だから自分がパッて得たアイデアとか答えとかが、まあ、瞬間的にね、直感タイプでもあるから、
はい、
パッて浮かぶけど、
はい、
それを一回持つけどでもこれは私が持ってるだけだしなみたいな感じで再検討しだすんだよね。
へー、
そうそうそう、だから多分その意味では多分真逆にいるから、
はい、
そういうなんかいやでも傾向で感じるとこあるしなっていうことを耳にすると、
はい、
でもそれは自分が感じたことであって正解かどうか分かんなくねみたいなことを結構思うっていうか、まあ、それはなんか批判精神みたいなのを持ってるから、
なるほど、多分その考えに至ったら INFP は多分なんか死んじゃいます
やばいねやばいね、うん、信じるものがなくなっちゃうから
なるほど、
そうそう、
な
んだってそう別に INTJ のゴンドでもなんでもないけど、
はい、
そうあんまりそれ言い出すとさ信じるもの何もないみたいな人になっちゃうから危険すぎるんだけど、いやでもそういう危険性を自分は持ってるなっていうのは感じるんだよね、なんかそういう意味でぐるっと回って私の話になってくるけど、
はい、
ちょいちょいさ多分どのポッドキャストでも出てきた、いやハイパーポジティブシンキングちょっとわかんねえんだよなとか、
はい、
なんか一体にならないなとか、
はい、
やっぱ距離感じるとかずっと言ってたことの中の根っこにはこれが根本的に持ってる批判精神みたいなのがあるから、そう別に疑ってるとかなんか不安に襲われてるわけじゃないんだけど、
はい、
ギリギリまで分解しないと分かった気になれないみたいな精神があって、
なんかの動物の消化活動みたいですね。
ああ牛とか
牛でしたっけ、
うん、胃が4つあるみたいなね、うん、そう、まあ、でもそれは胃が4つあるのはさ、要はそういう草とか消化しづらいものがあるから、はい、それは時間かけないと無理なんだけど、はい、すぐ消化できるようになったらですね、パッて飲み込んで栄養にしちゃえばいいのって思うんだよね。でハイパーポジティブシンキングってどっちかというとそういうパワーっていうかさ、いちいち疑ってかかるんじゃなくてパッて信じてヒュッて飛び込むみたいな、ことだけ考えるとさっきの話の裏返しで真逆なんだね。
あ
私としては
あ
安川は真逆の位置にいるっていうか、
なるほど、
まあ、コンサルティングしていくっていう意味ではちょっと近いところあるけど、はい、解決に導くってことでは、うん、でも前半のハイパーポジティブってところを取ると、そう多分私の中にあんまりまあ、なくはないけど一足飛びにはちょっと近づけないものが、
そういうものをその自分とその真逆、うん、あ聞きたいこと生まれた、
お
そういうその自分とはその真逆のその性質を持った人間を書くってどんなことが行われてるんですか、その、うんまあ、葛藤があるのか、それとも意外と真逆すぎてスラスラ書けるのかとか、
うん、あまあでも結論から言うと、はい、本当に関係ない人はやっぱり書けないと思う、全くつながりのないやつか、
はい、
これはさ、だからそれこそさっきね戸田さんも言ったけど、
はい、
なんかハイパーポジティブと言いつつやっぱりそういうくぐり抜けた人が安かだってなってたから、はい、だから私が感じ取れるハイパーポジティブっていうのはやっぱそういうものっていうことだし、自分の中ではポジティブシンキングがあるけど、はい、それはやっぱ努力して身につけたもんだから、
はい、
やっぱりなんやかんや生まれつきめちゃくちゃ明るいっていうものにピタッとはまんないし、
はい、
そういうキャラクターとして安かを設定することはできるけど、
うんうんうん、
いやそしたら多分嘘がいっぱい入ってくるから、嘘っていうのは自分にとっての嘘だよね、
はい、
それが本当だと思える人は別にいいと思うし、そうだから例えばさ、なんか尾田栄一郎はさ、はい、モンキー・ディ・ルフィをかけるから、
はい、
やっぱ尾田栄一郎にもやっぱ愛せしがあると思うんだよね、
あ
明るい、でも私は無理だと思う、ルフィにはならないしなれないから、やっぱり自分に寄った形でのハイパーポジティブっていうものに結果安かもなってるんだと思うね。その意味ではやっぱり自分の延長線上にいると思うよ、延長線上っていうのか、うん、ちょっと言葉は分からないんだけど、
全く無関係ではない
っていう、全く関係ではない、うん、
なるほど、
どうか、うん、まあ、だから、まあ、さっき言ったみたいな全然違うものの方がかえってつながってるとかもやっぱあったりするので、
はい、
そこにはやっぱ努力してつながりを見出してるっていう感じかな、うん、だからこの辺がさっき言ったそのあんまり考えないでスパッと信じられるんだったらボンって飛び込んでするんだけど、
はい、
つながりを見つけるためにやっぱり努力をしてるっていう感じじゃないかな、
はい、
感覚としては、
はい、ありがとうございます。なんか
しんみり、
うん、脚本家のなんか扉をちょっと開けて覗いたみたいな、なんかすげーってなりました、
まあ、人によるだろうけどねこれは、
はい、
うん、そうね、いやだからこれはそうね、確かにぐるっと回って私の話に戻ってくるけど、
はい、
まあ、今回の、まあ、まだ終わってないけど、はい、なんか稽古期間とかを通じてそれは一番大きな発見だったかな。タイトルだけで言ったらもうちょっと破天荒な、まあ、今でも破天荒だけど、
はい、
うん、ことは悪く言えば能天気なキャラクターになるかなとか思ってたけど、
はい、
それはならなかったなみたいな部分で、もちろんそれは自分自身のなんていうか意地みたいなものとかが乗ってたのかもしれないけど、うん、だから水谷篤人ではやっぱりコントロールしきれないものが自分の中にあるっていうか、曲げようと思っても曲がんなかったなみたいな感じって、まあ、折り合いはつけたけど、そういう自分の内側にある創作衝動みたいなものと、はい、いやだから言ってもっと頑固にハイパーポジティブシンキングなんかありえねえとか言い出したら、はい、作品にすらなんないから、
そうですね、
そこはこう、まあ、交渉っていうか、
はい、
お互いが納得いく部分を自己対話して見つけてみたいなこ ことで、だから完全にこっちの今生きている水谷篤人38歳の都合通りには私の心ないし脳ってのがスッとはいかないから、それはやっぱ創作物って、まあこれは人によるけど、だから元からなんだろう、イデアの世界っていうか存在しているものを下ろしてくるっていうタイプの人と、その何もないところから積んでいくっていう2つに分かれると思うんですけど、私はどっちかっていうとそういう目に見えないものあると思ってるから、あるものに対してやっぱりこっちが奉仕してるんだよね、作品に対して。水谷篤人が、水谷篤人の脳みその限界まで広げてって作品に追いついてこの世に来てもらってるって感じだから、こっちの都合では変えらんないから、私が折れるしかないっていうか、でもそれも簡単になんかあなたの通り言うからやるから何でもどうぞってやると、こちら側の意思が全くなくなっちゃうから、てか無責任だし、そんなことしたら、だったらその目に見えない何かやるよって話で私がやる意味はなくなっちゃうから、その意味では対抗するんだけど、でも最終権限は向こうにあるから、そうじゃないとさ、水谷篤人みんなに見せるだけになっちゃうから、それってそんな面白いことじゃないなって私は思うんで、どれぐらいその理想形みたいなものに対して自分が変化できるかみたいな勝負だとは思う。まあ、勝負とか言っちゃうのも良くないかもしれないけどさ、別に勝ち負けじゃないから
まあでも戦いはしてますよね。
戦いはしてる、戦いはしてる、うん、どれぐらいまで変われますかみたいなのがあるんで、まあその意味ではそう、やっぱり、うん、そんな簡単にはいかなかったなっていうことじゃない。だから自分の中に、だから言ってしまうとさ、はい、だからタイトルが思いついた段階でハイパーポジティブシンキングガールだから、なんかもううはうは人がやってきて、はい、めちゃめちゃニコニコしてもうめっちゃ有名になっちゃうかもなみたいな思いが、はい、ないとは言わなかったんだけど、はい、特に前回のさ、ね、私と私に比べれば、はい、だいぶ分かりやすくなるよなこれはみたいな気持ちもしていて、はい、みんななんかめっちゃ人気になったらどうしようみたい な、はい、なんか淡い期待があったんだけど、はい、なんかそういうあすやすい話ではなかったなっていうのがいや面白いんですよ皆さん、面白いですよ、
この作品
普通に笑えるし、
はい、
面白いけど
笑えるが、そのそうですよ、題名からは想像つかない流れにはなるかと思う。
そうです、深みの部分とかは、はい、手放そうと思っても手放せないっていうか、私が追いかけられてるんであって、その深みから私が追いかけてるもんじゃないみたいな感じじゃねえかな。
なんかこれはその水谷さんの作品を、まあ、あのさせていただいて、出演させていただいてる役者としていつも思っていることなんですが、やっぱりその台本から降りかかってくるものが必ず一回一回あって、そことそれこそ戦って本番を迎えるみたいなのが、まあすごくなんだろう、ある種その孤独な一人での戦いみたいな感じに思っちゃう時があって、でもなんか、あ、書いてる水谷さんも戦ってるなら一緒に戦ってるかってなりました
そうそうね、やすやすとは書いてないよそれは、やすやすとは、
一、うん、人じゃないなって思いました、
うん、全然涙を流しながら書いてるわけでもないけどそんな苦行にしてるわけでもないし、はい、別にアップアップになってわーどうしようとか言ってるわけでもないけど、うん、まあ、でもそうギリギリはギリギリを攻めてるっていうか、
はい、
そう、あ、でもこれ最後にこれは強調しておきたいんだけど、はい、やっぱりこれぐらいやってるのは普通ではないっていうかそうそう普通ではないし、はい、そう、まあ、だから多くの人に見ていただきたいっていうことなんですよ、
はい、そうです。
なんかこれ下手するとやりまくっててこんなに戦ってるって才能ないのかなとか思っちゃう時があったりとかさ、うん、こんなに戦ってってるのにまだこの規模だったってことはちょっとつまんないのかなとか思わなくもないんだけど、そうじゃなくて、そう、やっぱりここは自信を持っていいというか、
はいはい、
そう、ここで、ね、なんかね、戦いに意識を向けちゃうと、なんだろうな、なんか申し訳なさとか、なんかこんなに戦っててみんないいのかなとか思っちゃうんだけど、はい、じゃなくてこれぐらいくぐってるものが面白いってやっぱりね信じ切って、
はい、
いいっていうか、なんか新卒社会人が いやもう2日も徹夜しちゃった、寝てねえわみたいなことを言いたいわけじゃなくて
そうですそうですそうです
そうそう、
そんな それではない、
地獄のミサー的なことじゃないから、
はい、
そう、もう信じてもらえないかもしれない、やめてもらえっていうのよくないけど、別になんか苦労自慢してるわけじゃないんですよ私たち。
そうなんですよそうなんですよあの心からの過去あった出来事をあの分かりやすく喋ってるだけで、
そうなんですよ、うん、だこれはそう、ごめんなさい、私自分の人生は自分でしか生きてないから、はい、これぐらい普通なのかなって思ったけど、普通じゃないということはちょっとやっと分かってきたところなんで、自信を持って面白いと言えます。
はい、うん、でもやっぱりその、うん、まあ台本を書いてる水谷さん、うん、もうステップアップしないと、
あ、そうそうそうそう、
ステップアップして出来上がった作品を、役者として台本をいただいて、
う
ん、役者も一人一人全員ステップアップして舞台に立ってますので、
そうですね、そうですね、
やっぱその伝えたいっていう、来てくださった皆さんに伝えたいっていうその思いは、うん、やっぱりザステラ強いんじゃないかなって、
あ、そうですね、
思いますし、やっぱ持って帰っていただく感情とか気づきもなんかね、ね、より大きいものを持って帰っていただけるように、
はいはいはい、
私たちもあの、ね、2週目の本番に向けてこれから、ね、うん、また頑張っていこうっていう感じですので、やっぱその確かめに来てほしいですよ、
ね、あ、そうですね、ぜひぜひ
ぜひ、
ここまで振りかぶったからねそんなかって話だけど、うん、いやでもここ逆に言うとさ、今ここを疑っちゃうと、はい、他の武器ないから
いやもうここが一番の武器ですよ、
ここが一番の武器だよ、どう考えても、
はい、
それ以外何かありましたかって言われたらさ、まあ、なんかいろいろね、体の作りとかやってるけど、
う
ん、それはまあ、やっぱりサブ的なもんだから、全然、
私たちがやりたいことと武器が一緒って、
うん、そうですよね、
ありがたいことです。
ということです、ぜひ確かめに来ていただき、これは、ポッドキャストはいいよね、この辺の話がさ、温度感を持って伝えられるじゃん、
そうですね、
これ、テキストでやったら悲惨なことになるから、マジで、今の話を文字だけにされたらさ、
ちょっとやだな、
なんだよ、みたいな感じになるっていうか、そんなにみたいな。いやいやいやみたいな頑張ってるって言ってもさみたいななるけど、この温度感はさ、さすがに嘘ついてる温度感じゃないと
絶対違うと思います、
信じていただきたいっていう切に
お願いします
そうなんですよね、面白おかしくやってますけど楽しいっていうか、うん、でね、望んでやってはいるんだが、
はい、
そのプロセスって結構すごいんですよ実はみたいなねというかシャレになんないというか、
セキララな
回でしたね、セキララな回でしたね、意外とね、意外とね、確かにある種私と私と私と私よりもなんか表面はふざけてるんだが、
はい、
なんか対決はセキララにしんどかったみたいな話で、
はい、
うん、まあ、だからパワーがあるっていうね、
そうですね、
と思いますんで、はい、ぜひ見に来ていただきたいと思います、
はい
はい、というわけで、今日のテーマは水谷アストのキャストインタビュー戸澤香織編でした、
はいはい、
振り返っていかがでしたでしょうか。
はい、そうですね、最初40分喋れるかなって思ったんですけど、
う
ん、なんともう50分経ちそうですね。
そうですね、46分ですね、
すごい、あっという間で、うん、はい、喋ろうって思ってなかったことも結構喋ってたんで、
確かにそうでしたね、質問してくれたしね、最後にね、
はい、なんかそういう意味ではすごく等身大の私として喋れたんじゃないかなって思って、うんうん、これが役者戸澤でございまして、
おー、よかった、素晴らしい話でしたね、
はい、やっぱこんな感じです、
ね、やっぱこう個人インタビューの最後締めくくりにふさわしい話だったんじゃないかなと、
はい、ぜひ会いに来て確かめてください
切によろしくお願いします
よろしくお願いいたします。
お友達も誘ってください。
よろしくお願いします。
本当に後悔させません、絶対に。
いや、本当に。
はい、というわけで、はい、じゃあ最後にじゃあ告知をお願いいたします。
はい。最後に、はい、では告知をさせていただきます。
はい、
7月舞台、ハイパーポジティブシンキングガール、両親の死に伴い、経営難に陥る古本屋の兄弟、ネガティブシンキングな店主の拓郎をマミはけなげに支えている。銀行からは売り上げが上がらなければ融資を切り上げると告げられ、2人は困惑する。そこへハイパーポジティブシンキングコンサルタントを名乗る女性ヤスカが現れる。破天荒なヤスカの言動に振り回される2人だが、ポジティブシンキングの真の力を知ることになるというお話でございます。
はい、そう、7月24、はい、 金曜日から26日日曜日までということでね、
はい、
7回公演残っておりますので、
はい、
半分しか終わってない
頑張るぞ
いやでもこの半分をね全力を通してやっていきたいですね、
は
い、
楽しみです。
ああよかった、前向きなコメント、はい、そうこれさちょっと私もこれ反省なんですけど、はい、7回公演ありますとかさ、
はい、
なんかAB いっぱいありますっていう話をしすぎてさ、
はい、
なんか大変な話しすぎちゃったからなんか谷子くんの回でちょっと話したんだよ、なんか、はい、7回連続どうなのみたいな、はい、いやもう集中めっちゃ続くしみたいな、
はい、
言いすぎちゃって、はい、ちょっといやいややってると思われたら自分で選んでやったことだからさ、
はい、
たくさん見てほしくて
そうですよ
7回にしたんですよ
ね、多くの人に見ていただきたくて、
そうそうそう
この日はいけないっていう日でもう2週間後のこの日はいけるみたいなことが、ね、あるかもしれませんし ね、
ね、そうやっぱ3回あるとねやっぱ選べるから、はい、そこで見ていただきたいということで、はい、ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。
はい、
はい、それでは続きは次回にしていきましょう。お相手は水谷篤人と
戸澤香織でした。
ありがとうございました。
超積極的放送局、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージもお待ちしてます。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。